今日から毎月第3日曜日の礼拝は青年伝道礼拝として守っていこうと思います。社会人の大人や子育てをしたり、あるいは長い人生を過ごした方々と、高校生や大学生、そして20代のまだ若い働き始めたばかりの青年たちとは、いろいろな意味でギャップがあります。関心も違えば悩みや課題も違います。高校時代、恋に胸をときめかせ、部活動で汗を流し、クラスメートとの人間関係に悩み、そして自分の将来のことをテストの点数を見ながら考える。先だって私も教えに行っているあるキリスト教主義学校の3年生に、新しい年度の始まりだったものですから、少し自己紹介を兼ねていろいろなやり取りをいたしました。その中で将来について、あるいはゆくゆくどんな仕事に就きたいのかというようなことについて、アンケートといいましょうか、聞いてみました。そうしますと、多くの生徒たちはまだわからないと答えています。確かに今の高校生がすぐに将来こういう仕事をしたいとはっきりと言えるかというと、それは実際には本当に難しいと思うのです。大まかに理系か文系かに分かれていったり、生物が好きだから生物の方をやろう、あるいは美術が好きだから美術の方をやろうという、非常に大雑把な方向性がやっと見えたかなというところのようなのです。それに対して年長の皆さんはもうすでに自分の仕事を抱え、責任を負い、あるいはそういう人生を長く過ごしてきている方々とはやはり全然違うわけです。聖書の言葉というのは、たとえ高校生であろうと、大学生や20代の若者だろうと、働き盛りの人、そして人生の本当に熟年期晩年を迎える人々にとっても、聖書の御言葉は全く変わらずに一つのメッセージを伝えてきます。ただし、そういう世代間のギャップの中で人生を長く過ごしている人たちは、いろんな苦しみや喜びもいろんな経験を重ねる中で、語られる聖書の言葉を自分の置かれているいろんな状況と組み合わせる、あるいは重ね合わせる力が年とともに与えられていると思うのです。若さというのは、ある意味ではとことん自分の世界に生きていき、そこに重ね合わせる作業というのは、やはり年長者の方がよくできるようになると思うのです。そういう中で、私たちは教会学校から育ってくる子どもたちや、新しく教会に来てくれる若者たちに対して、そのギャップを認識しながら、青年たちの生活や言葉に思いを馳せつつ、共に御言葉に聞いていきたいと思うのです。聖書の言葉の本質は変わりません。年に2回やる小さな小学生、幼稚園の子どもたちも含めた全体礼拝での聖書の言葉も、今日のような青年伝道礼拝の言葉も、そして普通の大人の礼拝の時も、ちっともその本質は変わりません。しかし、そのような中で私たちは、先に年を重ねている者たちであるならば、若い者たちに対する思いの中で、若者たちの生活、思い、あるいは考えを思いやりながら、その言葉に少し寄り添う、配慮をしながら、一緒に礼拝を守りたいのであります。率直に言って、青年の皆さんにとって少しでも聞きやすく、一緒に御言葉を感謝して受け取ることができると、私は嬉しいと思っています。さて、今日はイエス・キリストがエルサレムという都に入るときのことです。主イエスはおそらく 紀元前の4年から6年ぐらいにお生まれになっていて、30歳を過ぎるぐらいまでナザレという小さな村で大工の息子として過ごしておられました。両親は大工のヨセフとその妻マリア。ヨセフは主イエスが公の活動を始められた時には聖書の中で全くと言っていいほど姿を見せません。ですからもしかしたら先に亡くなっているのではないかとも考えられています。主イエスは下に弟や妹たちが生まれています。いわば長男として家業を継いで家族を養い支えていたのではないかと思います。しかし30歳を過ぎた頃、神様の備えられた時が来て、ご自分の使命を果たすために、いわゆる公の活動と言われるものを始めました。しかしそれは本当に短い期間であります。正確にはわかりませんが、おそらく2年前後だろうと言われているのです。今日の聖書の場面は、その終わりのところになります。主イエスは主にパレスチナという聖書の世界の北の方、ガリラヤ地方というところで活動しておられました。しかし、最終目的地は、都エルサレムであったのです。北の方からずっと旅をしてきて、ついにエルサレムに着き、多くの群衆に褒めたたえられて、エルサレムの都に入っていくのが今日のところです。まるで凱旋する時のようです。凱旋というのは、今日の週報の今週の言葉のところに、一言だけ書きましたが、フランスではパリにある凱旋門が何と言っても有名です。凱旋というのは、戦いとか戦争に勝って帰ることだと辞書にはあります。この凱旋の凱という字はとても難しい字ですが、これは戦勝に奏する額と辞書には出ています。つまり、戦争に勝って、軍隊が隊列を作ってですね、勇ましく町に帰ってくるときに、おそらくブラスバンドのような音楽隊が、その勝利を褒めたたえる音楽を演奏している。そういうものだと考えられます。戦いに勝ったという喜びにあふれたパレードを思い浮かべることができるでしょう。野球なんかでも、日本シリーズで最後に勝ったら銀座あたりでパレードをする。勝利者として人々からそれこそ紙吹雪を浴びるようにしながら喝采を浴びながら行くような感じになるでしょう。イエス・キリストのエルサレム入場は凱旋であったか、もちろんそうではありません。主は何も戦争しているわけでも、あるいはこれからしようとしているわけでもありませんが、ある戦いを戦っているのは確かです。ガリラヤで活動しておられるときにも、多くの人を教え、また病を癒してやっておりましたが、それでもそこにはある戦いがありました。まだ決着はついておりません。そして主の戦いはこれからいよいよ厳しく激しくなろうとしているわけです。ですから俺たち勝ったぞと言って帰ってくる凱旋などとは全く違うわけです。しかしどうして人々はまるで凱旋するかのように喜んで褒めたたえてシエスを迎えているのでしょう。それはエルサレムの人たちが主にあることを期待していたから。 ローマ帝国という強い国に支配され苦しんできていましたから、その支配から自分たちを解放してくれる指導者が、王が現れたと思っていたわけです。これはある意味完全な誤解と言いましょうか、勘違い、的外れでありますが、しかし主イエスこそそういう賛美をもって迎えられるべきお方だというのは間違いのないことなのです。今日のゼカリア書にもありますが、旧約聖書に予言されていて、それが実現したとも言えるのです。町の人たちの考えは的外れでありましたが、やってることは結果としては当たりだった。こういうのを逆説的というのだと思いますが、主の戦いもローマ帝国を相手にするのではありませんでした。また当時のユダヤの国を支配していたこの権力者たちを相手にするのでもありませんでした。このエルサレム入城の時、主イエスが何と戦おうとして最後の決戦場ともいえるエルサレムに入ろうとしているのか、それを知っている者は一人もいなかったと言えるでしょう。そういう意味では恐ろしく孤独な戦いを主イエスはここに始めている。主の戦いはこれからだというのならば、戦うために武器がいるわけです。最近はあまりテレビのニュースでも映像が流れなくなりましたが、時々世界のニュースで軍事パレードが盛大に行われるニュースの映像を見ることがあると思うのです。国の偉い人たちが胸にたくさんの勲章をつけてずらりと並んでいる前を、見事に足並みを揃えた兵士たちが隊列を組んで行進し、戦車部隊がその後に地響きを立てながら続き、あるいは巨大なミサイルがその後に続いていく。空には戦闘機が轟音を轟かせて飛んだりする。その軍事パレードは、自分たちの国がどんなに強いかということを国の内外に示そうとするわけです。いわば力を誇示する行事です。今日の旧約聖書の御言葉には、エルサレムに入城する王は戦車や軍馬や弓などの武器を断つと、そして軍馬ではなくてロバに乗ってくるのだと予言された。主イエスはまさにその通りの方であり、その通りになさったというのです。普通に考えて戦うなら軍馬でしょうと思うところ、ロバと来る。皆さんはロバを見たり、ロバに触れるチャンスはめったにないでしょう。私は9歳になるまで、南米はボリビアのジャングルを切り開いたところにおりましたので、実はロバは割と身近な家畜としておりました。ロバはご存知のように馬よりもずっと小さな動物でありますが、実はロバはとても丈夫で耐久力があり、しかももう一ついいのは粗食に耐える。そして重い荷物でもそれこそ黙々と運ぶ働き者であります。走る速さでは馬の方が断然速いわけです。しかし荷物を運ぶなどの仕事に関しては、ロバの方に軍配が上がるでしょう。馬の方がずっとデリケートで手がかかり、ロバは丈夫で手がかからないのです。ロバは戦いに全く不向きなのです。軍馬ではなく、 ロバに乗って最後の戦いに臨もうとするイエス・キリスト。主イエスが乗るロバは、言うなれば戦わない戦いを象徴している。戦わない戦い、変な言い方ですが、主がいろいろと教えてくださった教えの中にもそれがきちんと現れております。有名なところでは、例えばもしも右の方を打たれるならばどうしろと教えられていたでしょう。自分が打たれた分だけ相手の右の方を同じように打てと命じられて教えられていたでしょうか。そうではなかった。なんと左の方を差し出せと。世の中の常識から言えばバカではないかときっと言われます。キリスト教徒ってよっぽどおバカねって。しかしです、この教えも主イエスの戦いをきっちりと見ていくときに、実は決してバカではない。戦わない戦いをし、一見敗北のように見えるが、実は勝利に至る道だということに気づかされるでありましょう。イエス・キリストの戦いとは、黙って身代わりになって死んでいく戦いです。それを使えると言います。仕事の死と書いて使える。別な言い方をすれば、人を愛するがゆえの愛の戦いです。戦いの相手は人の罪です。人が相手ではありません。逆に人を生かすがための戦いですから、その人を生かすためにはどうしたらいいかが鍵になるわけです。人を生かすためには、人を滅ぼす原因の罪を身代わりに負うしかないわけです。それが戦わない戦いなのです。黙って身代わりになって死んでいく戦いです。そのピークに今差し掛かっているところなのです。この戦いの意味を知ると、本当の主イエスの凄さ、その強さをきっと知ることになるでありましょう。世の中に目を転ずるならば、高校の部活から、あるいは家庭など小さな集団から、国家などの大きな集団に至るまで、しばしばその中で虚勢を張る。虚勢を張るってのは、上辺ばかりの威勢をこう自慢したり見せびらかすことですね。虚勢を張り、自分の力を誇示しようとする人があります。あるいはそういう場面に出くわすことがある。先ほどの軍事パレードもその一つでありますが、高校生の生活の中にだってきっと、なんだこいつはと思うことがあるはずです。大学生にしても、社会人になった者たちにしても同じです。能ある鷹は爪を隠すということわざにもありますように、本当に賢い者はそうやって自分の強さや力を見せびらかしたり誇示するようなことはしないのであります。がなのです。しかし、どんなに爪を隠していても、やはり最後の最後には、俺にはこんな爪があるんだと出してくる。そしてその力で人の上に立ち、人を自分の思うように動かそうとする。結局そこで威張るのです。支配しようとする。そういう自分たちの生活の中にある実際の姿を心に留めながら、イエス・キリストに目を向けると、とことんこの方は仕えていく。最後の最後まで爪のなど全く出さない。 多分年長の方は見たことがないと思いますが、巷で流行っておる漫画がありまして、セイント兄さんという漫画であります。一瞬笑った方は知ってらっしゃると思いますが、ブッダとキリストが主人公の、立川を聖地とする漫画でありますが、くだんないといえばくだんないんですけども、しかし案外ツボを押さえているのです。例えばイエス・キリストが一声かければ天の軍勢がドヤドヤドヤと押し寄せてくる、そういう権能力を持っている方、それがコミカルに面白おかしく描き出されているのです。本当はそれこそ一声かければおびただしい天の軍勢が立ちどころに押し寄せてくるはずのところを、ただ黙って十字架にかかっていかれる。どうしてそのような戦いを戦い抜けたのだろうかとやはり思うのです。振り返って人間に戻ってみますと、人は力を誇示するというのは、やはり誇示したからにはそれを認めてもらいたい、つまり自分を認めてもらいたいからです。私たち人間はおそらく一人の例外もなく、誰でも自分というものをよく認めてほしい、そういう強い欲求を持っていると思います。その認めてほしいという欲求そのものは決して悪いものではないでしょう。そして自分が尊いものとして、大切なものとして、ああ、自分は本当にきっちりと認めてもらっていると思えてもらうようになると、何か私こんなことができるんだ、私あれもあるこれもあるなどと人に認めてもらうためにあれやこれやをするようなことは多分なくなる。俺はこんなにできるんだ、私はこんなに有能だと誇示して見せないでは折れないというのは、まだまだ自分は十分に認められていないという不足感から来るのです。そのことを自分でもよく分からずに、無意識のうちに人から認めてもらいたくって、どこかで無理をしていって、その先に悪いことが起こってしまう。主イエスが戦わない戦いを黙って身代わりになって、苦しみを負う戦いを戦い抜いていかれたのは、父なる神との深い信頼関係があったからだと言えるでしょう。主はいつも祈っておられたようですが、その祈りの中で主はいかに父なる神からご自身が認められているのかをしっかりと受け止めておられたのではないでしょうか。公の活動の最初に主は洗礼者ヨハネから洗礼をお受けになりました。その時に天から、これは私の愛する子という声を人々は聞くことになりました。また、山上の変貌と言われる、三人の弟子を連れて山に登っていって、姿が光り輝くという不思議な事態が起こるときにも、弟子たちは、そこに、これは私の愛する子だという声を聞くのです。父なる神に愛されているものだ。そうきっちりと認められている。そこに主は人々に、あるいは世の中に向かって、自分はこんな力を持っている神の子だなどと誇示する必要など全くなければ、そんなことをしたいとも思わなかったでしょう。自分を認めてもらうために何かいいことをしたり仕事をするんじゃない。もう十分認めてもらっている。 だからもう十分満たされた思いの中で、よし、自分にできることだなをやろうというところへと向かう。私たちは今日のこのエルサレム入城の御言葉を聞きながら、この全部の内容に触れることはできませんけども、特に今日注目したいのは、軍馬の上にまたがって、威勢よく自分の力を誇示して生きていく生き方が、世の中ではきっと当たり前になっているでしょうが、それはどうなんだろうと考えさせられるのです。本当にそれでいいんだろうか。今日の御言葉の中で、主は、ロバに乗るために弟子たちを使いに出して言われる。主がお入り用なのです、と。この言葉は、今私たちにも言われています。主がお入り用なのです。私たちは、自分の人生をかけて、主に乗ってもらうように招かれているのではないか。主に乗ってもらうというのは、実際には主のように自分の力を誰かのために使うことになり、それを隣人に使えるというのです。私たちは主がお入り用なのですと呼びかけられ、招かれているということは、私たちを主イエスが先んじて認めてくださっているということなのです。あの十字架の苦しみを負うほどに、お前のことを認めているのだ、ということです。能力があるからとか、いいことをたくさんしたからということではなくて、もうお前がお前であること、しかも神に作られた尊いものだということを、きっちり認めているのだ。もしかしたら、成績が悪いかもしれない。ずるいこともするかもしれない。人の悪口を言うかもしれない。いや、してきている。しかし、それでもそんなお前は最高のやつだと。お前は本当に大事なやつだと言ってくださる。あの十字架を通して、今日の御言葉を本当に聞いていくときに、主がお入り用なのですと、私たちがもし告げられていると聞くならば、認めてもらうために一生懸命働こうとする必要はもうない。十分に認めてもらっている。認めるためには全ての罪をなくすために全部身代わりになって追っているから大丈夫だと。そういうことになるわけです。それを聞いて信じていくときに、私たちは本当に自由になる。人に無理やり認めてもらう必要もない。そんな縛りから自由になって、喜んで、誰かのために力を尽くす。だから、それが認められようが認められまいが、どちらでもいい。もうとっくに認められているから。主がお入り用なのです。この言葉を今、この自分に向かって呼びかけられている言葉として聞き取り、それに応えていきたい。友達を大事にすることも、あるいは誰かと逆にぶつかって腹が立ったり悩んだりしたとしても、またもしかしたら恋をして誰かを心から愛するときにも、自分の進路のことを本気で考えるときにも、とこの言葉を聞いていくときに、のびのびと決断できるでしょう。今日も、ロバに乗る王が、私たちを呼んでくれているのです。主がお入り用なのです。答えて立ち上がっていきたいと思うのです。